はい、じゃあ次のプログラムに移りたいと思います。次のプログラムは、初めての APNIC ポリシーシグということで、前回の APNIC で初めて、ポリシーシグに参加された谷崎さんの方から、プレゼンをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
初めてのAPNICポリシーシグということでお話をします。ポリシーワーキンググループの谷崎と言います。よろしくお願いします。時間のあれなのでサクサクと、はい、今からお話しすることですけども、今年の2月の終わりから3月に、ベトナムホーチミンで、アプリコト2017 APNIC43 という集まりがあき、その中で、APNICポリシーシグに初めて参加しましたと。あんまり海外私行ったことないのであれですが、で、まあ、参加するにあたっていろいろ前準備とかして、で議論がどうなってるのかなとかいう話とかをいろいろ調べたんですけど、まあ、その経験をちょっとまとめて、で、APNIC地域でポリシーの議論を追っかけるのヒントになればいいなと思ってお話をします。で、自己紹介、谷崎と言います。仕事は SIR さんで、英語力がとても低いです。この、低いというのは結構キーワードというか一つのポイントです。はい、どんどん行きます。で、APNICポリシーシグとは、まあ、まず何かという話ですけども、先ほど、鶴巻さんから日本の PGP の話がありましたけども、まあ、いわゆる、アジアパシフィックでいうところの JPOPF って言えばいいんでしょうか、まあ、そういう、立ち位置のものです。APNIC地域、アジアパシフィック地域の、IP アドレスとか AS 番号に関して、の、ポリシーを話し合う集まりですと。で、まあ、結局なんかさっきの説明と意外と同じようなことが、書かれてますと。まあ、この場でコンセンサスを 得られたものは一定の手続きを得て、APNICのルールになりますとかで、まあ、ですと。で、日本は当然この APNICの地域に含まれるので、APNICでポリシーがどう動いているのかっていうことは、まあ、ある意味直接日本に影響があるので非常に重要ですと。で、この辺りの話はこの URL あたりに、書いてあります。で、これからこう何枚か事前にこう知っておいた方がいいこととかいう話を、していきますけども、これまた先ほどの説明と一緒で、ある意味一緒なんですけども、ポリシーを決める手続きは、まあ、PDP ですと。で、日本の場合はさっきのプレゼンション、プレゼンの通りなんですけども、まあ、結局、JP の PDP も、APNIC の PDP を参考にして作られているので、これ APNIC のウェブページから、パチってきた絵ですけども、こういうこうぐるぐる回る感じで、ポリシーが提案され、コミュニティで議論され、でコンセンサスが得たら、まあ、実装されてみたいな、このプロセスがぐるぐる回る。で、事前に知っておいた方がいいこと、まあ、その2ですけども、独特の用語がたくさん出てきますと。先ほどの質疑の中でちょっと出てきましたけども、RIR とか、NIR とか LIR とか、それから、アロケーションとかアサインメント、日本語で言うと、割り振りと割り当て、からコンセンサスとかいうあたりですね。結構独特な議論、独特な用語だと思うんですけども、こういう用語はこうある程度理解しておいた方がいいでしょうと。で、ちょっと字がちっちゃいですけども、用語集、みたいなものを、まあ、我々とまた JBNIC さんの方で、ありますので、さらっと読んどくと、 かなり参考になりますと。で多分なんか今日は皆さんのお手元にも多分用語書が言ってるんじゃないかなと思いますけども、あの特にあのアロケーションアサインメントみたいなところはちゃんとなんか、内容を把握してないとあの議論が、議論を追っていくうちになんかよく分からなくなってきたりすることがありますので、まあ、用語は押さえておきましょうと。あと、まあ、当然その今のポリシーがどうなっているかっていうのも、知っておかないといけませんと。で、AB ニックのポリシーはあのこの URL の中に、ドワドワと書かれてますので、まあ、頑張って読むと。であとはあの提案と議論の状況をやっぱ事前にあの実際に参加するまでの間に、ちゃんと把握しておく必要がありますと。で、これまたさっきの、PDB の説明の中とも、まあ、一緒のような話なんですけども、日本の場合は IP ユーザーズメーリングリストで行われていますが、AB ニックの場合は、AB ニックポリシーシグメーリングリストの中で行われています。で、過去の議論をメールマンの、でメールリストが運用されているようなので、過去の議論を遡ってみたりとかいうこともできます。確かこの上の URL が、からあの、メールリストに参加したりとかいうことができて、で下がの URL が確かアーカイブの、URL だったと思います。で、スケジュール感ですね、こういうのがメーリングリストの中で、出てきます。2016年の12月26日に、ポリシーシグが開かれるので、じゃあ、その中で提案ありませんかっていうようなアナウンスがされ、で、まあ、その時に、提案の締め切りがいつですと。で、あと、AB ニックポリシーシグは、この日に開催されますとかいうことが、まあ、アナウンスされ、で、2017年の1月20日で、提案が締め切られ、でその後、提案の締め切り後に、まあ、提案の紹介があり、でメーリングリスト上での議論が始まります。はい。で、APIG43 では、3つの提案と、これも一応提案なんですよね、確かね。SIG、これは SIG の中身を、中身じゃないや、チェアの選挙手続きの変更なので、ポリシー提案とは違いますが、この話もありました。で、これらの提案の内容とかは、第2部で、AB ニック43等レポートがありますので、そちらの方で、詳しく解説をしていただきますと。で当然過去の提案が、こういうのがありましたっていうのも、ウェブから調べられるようになってます。で、まあ、この、そうやってこういろいろ情報を集めながら、じゃあ実際に、どうやって準備していくかという話ですけども、まあ、まずは、AB ニックの、ポリシーシグのメーリングリストにも、参加しますと。で、さっきのスケジュール感を知って、で、プロポーザル提案が、出てきた場合は、まあ、頑張って読みましょうと。で、提案が出てくると、まあ、それなりにというか活発に、AB ニックのメーリングリスト上で議論が行われますので、まあ、頑張って議論を終えますと。で、あと、JB ニックさんが日本語での情報を、割と発信してくれてます。メールマガジンだったり、だから JB ニックブログの中で、こんな提案が出てますよとかいう話は、大体毎回載っけてくれるので、そういうのを参考にされると、読みやすいのかなというふうに思います。はい。で、実際に参加するまでの準備その2ですね。過去どんなんだったんだろうっていうのは、知っておくとこう雰囲気というか、そういうのが分かって良いですと。 で、あのエビニクのウェブページからたどると、あの過去の議論が、全て、記録されてますと。これウェブページを、スクリーンショットですけども、動画も残ってますし、当日の発言内容というか議事録も全部残ってます。発表資料も、全部残っているので、これまた頑張って読むと、前にどんなことが議論されてこういう経緯で決まったんだなとかいうのが、分かります。で、だんだん生っぽい話になってくるんですけども、もし周りに、AB ニクポリシーシングに参加したことが、ある人がいたら、雰囲気を聞いてみるっていうのは、一つの手です。で、あとは、レジストレーションのところで、どこの誰が参加するっていうのが見えます。これは私の、その時の、レジストレーションリストの中からこれ私の本だけ抜いてきたんですけども、名前と所属と、国が出てくるので、じっと見て、知り合いを頑張って探すとかも、知り合いの知り合いを探すっていうのは、ありだと思います。でちなみに、この前のベトナムの時は日本から73人行ってたので、この業界 IT 業界そんなに狭くはないけどそんなに広くもないと思うので、知り合いの知り合いぐらいはもしかしたら探せる、頑張ると探せるんじゃないかなと思います。はい。で、出席登録して、あとはいろいろ渡航の準備して、出発して会場へっていう感じですけども、AP ニク44の、登録はもうすでに始まっているので、レジスターナウをクリックする、先に向けます。で、これ当日の会場の様子なんですけども、これ本当に最初の、ですね、エピニクのこのポリシーシグが、ミーティングがすごいいいなと思うのは、トランスクリプトってこっち側に黒字に黄色で字がついてますけど、スターウォーズのオープニングみたいだなっていう話をしたんですけど、喋った内容がこう字幕でもうリアルタイムにダーッと出てきますと。で、これそのものは、ウェブ上にもあるので、頑張ってこう、なんて言うんでしょう、英語をこうリアルタイムに理解できなくてもこれをトランスクリプトを頑張ってコピペして Google 翻訳に突っ込むっていうことを繰り返すと割と頑張れます。その間さすがに議論を意見を言うっていうところまでたどり着くのはなかなか辛いですけども、結構頑張れるなっていうのは、今回分かりました。で、議論の、内容に関しては AP ニク43のレポートで、また話があります。で、参加してみて感じたことですけども、事前に情報を集めておくとやっぱり議論の内容が追いやすいですと。もう私もともかく Google 翻訳めちゃくちゃ使いました。で、英語圏の人たちじゃない人たちがたくさん来ているし、からメーリングリストに流れるメールの内容も英語としては分かりやすいと思うので、Google 翻訳突っ込みまくったら結構頑張れましたと。で、それから、現地でこう周りの人にこうたくさん話しかけて友達を作ると、なんかいろいろいいことがありますと。で、日本の参加者も、たくさんいますと。で、日本じゃない人に話しかける勇気のない人は日本の人にまず話しかけてみると。で、そういうのはでこう、友達を作って、で例えば何かちょっとわからないことがあったら、さっき話してたこれって何ですかって聞くと、多分優しくきっと教えてくれるんじゃないかなと思いますと。で、また Google 翻訳最高って書いてますけども、さっきのトランスクリプトと、ある程度、議論の中身は、理解できますと。 なんでかなりあのなんて言うんでしょう、コピペ能力がなんか上がったような気がするんですけど、はい、まあそれぐらい結構いけますからですね。あの現地に行かないと分からないことっていうのがすごいあるんですよね。プロップ118って、プロポーザルが出て、であの、もし私があの間違ったこと言ってたら、あの後でどなたかあのコメントいただけるといいんですけど、あのコンファっていう、なんて言うんでしょう、ちょっと見にくいですけども、このプロポーザルに関して、私は強く反対するとか強く賛成するとか、まあ、賛成です反対ですっていうのをなんか意思表示、なんとなく意思表示できる仕組みがありますと。でこれそのものは、なんて言うんでしょう、コンセンサスには直接は関係ありませんと。で、なんか、チェアが、会議の雰囲気というか、みんながどう考えているかを知るのの、手助けをするというか、多分今はそういう、立ち位置ぐらいで使われていると思うんですけども、このプロップ118に関しては、コンファー上ではすごいサポートされていたけど、その場では確かコンセンサスが得られず継続議論になりました。で最初なんか何が起こってるかなんかよく分からなくて、さっき写真のパチパチ撮ってたの JP ニックの川端さんとかに今何があったんですかみたいなことを確か聞いた記憶があるんですけども、で、結局はなんか、メールリストを追うと分かるんですけども、特定の、ドメインでなんか qq.com だったかな、なんかあの無料メールアドレスでなんかいっぱいアドレスを取った人がなんか適当にレジストしてガンガン突っ込んだみたい なんかそういうのがあって、でそれであの、強く賛成するがバッと票が増えたみたいな話がこんなところに書いてあって、でなんかこういうやり取りとかいうのはやっぱ現地に行かないとわからないなっていうのをすごい思いました。で、あと、シグでいうとあの APNIC の NIR シグ、これもあのさっきのスライドにありましたけども、日本以外で、NIR を持っている人たちの、やっぱり集まりがあって、そこに行くとあの他の NIR がどうやってるんだろうっていうのを知ることができるので個人的にはかなりおすすめです、はい。で、あちなみにあのこの写真は、ビーコップの人ですね確か、はい、あのベトナムですごい仲良くなったんですけども、なんかあのこんな風にしてこういろんな人と友達になって、で、頑張ると、私のような語英語力の低いやつでも、まあ、それなりにどうにかなるんだなっていうのが、まあ、実際に参加してよく分かりました、はい。というわけでスライドとしてはここまでなんですが、何かご質問とかコメントとかよくお願いします。
先ほど紹介でいただいたアテンディーリストを見ますと、全体で参加者人数が806人で、参加国が大体60カ国に分かれていて、大体日本はそのうち76人参加されているという状況、全体の10分の1くらいの人が参加しているということなんですけど、その何かを決めていくときの、その発言の中、発言というか何でしょう、その会議におけるプレゼンスってどこの国が高いとか何かあったりしますか？
個人的な印象でいいですか？でよろしいですか？はい、中国とインドは強いと思います。
あ、それは、はい、何故？
個人的な印象でいいですか？はい、チャイナの人たちはあの国策で、インターネットを強烈に推し進めていて、日本でいうところの JP ニックも、中国ではチャイナニックで、まあ、国営っていうか国の機関ですよね。ですよね。ですよね。でなんで、まあ、やつらガチですと。あと、インドの人は、なんとなく思うのは、 国民性なのかなと思うんですけどあのやりたいことに関してこうすごい貪欲な気がしてであのゴリゴリ来てる感はすごいインドの人たちは感じました。はい、
ちなみに日本ですとどのあたり特にプレゼンス示してとか何かするんですか。
おそういう意味で誰が突出、例えばあ、なんだろう、例えば、先ほどいくつかコメントをいただいたあの JP ニックの奥谷さんとかから、あ、そうですよね、JP ニックポリシーシムに参加したことある人手を挙げてください。ピュッ、はい、JP ニックで、大体あの一番後ろの方にドンと座ってらっしゃる方とかはい、あと、今回、辞められたんですけど、ポリシーシングのチェアの方は、前任者は日本人でした。
もう一つ伺いますか。あと特にその前回43回目ですね、あたりで一番その日本の参加者から見ててなんか注視してる時とか何かありますか。この話題割と、
あ、個人的な話でいいですか。はい、あのトランスファーの話、あの移転の話があったんですけど、なんか日本以上にその海外の人たちをえぐくやってるので結構市場がはっきりあって、でなんか売る人たち、売る人買う人がもう明らかにいて、でアドレスの市場ががっつりあるなっていうのはすごく強く感じました。
はい、
あのとても興味深い発表ありがとうございます。私も聞いててとてもなんか臨場感があってあの面白かったです。あとトランスクリプトをこうコピペしてあの Google 翻訳っていうアイデアあの考えてなかったですけど、確かに、まあ、ちょっとこう地道ですけどあの使えますよね。あの、まあ、そういった使い方も含めて、はい、あとあの、発表してくださった内容の中で NIRC あの聞いてみると意外と面白いというのは、私もあの特に初めて参加される方なんで、あの JP ニックのような、まあ、国別のレジストリー、あの日本に参加していると JP ニックしか知らないですけど、あ、国によって全然 NIR ってあの取り組みとかあ違うんだなってことが分かって、なかなかあの面白いのではないかなというふうに思いますし、まあ、同じようなものだ と、グローバルレポートで今回、セッションとしてあったのか AMM の一部だったのかちょっと記憶にないんですけど、他の、RIR、APNIC も含めて他の RIR の取り組みやあのアイアナですとか関連組織の紹介というのもあって、まあ、それも全体像あの掴むことができて面白いかなと思います。で、参加者の状況ですけど、私もインド勢いあるあの非常にあの賛成です。それからですね、全体的にやっぱりあの南アジアがすごい最近勢いがあるなという印象で、もうそうですね、2000年の初めくらいは発言積極的だったのってオーストラリア、それから地域内じゃないんですけど北米、まあ、あとは結構日本が割と発言目立ってたんですけれど、最近は南アジアが多分そのインターネットがどんどん伸びてきていて、で地域の中でたくさんあのノグが立ち上がっているんですね。で例えばバングラデシュとかブータンとかあの、まあ、インドでもサノグ開催したりっていうところで、そういった人たちが会議に参加をしてどんどん発言をあのしているという勢いは感じます。で彼らは多分文化もあってあの思ったことはボンボン言うし主張するというところで、最近ちょっと東アジアが押され気味なのかなという気がしますね。で日本の中でまあ比較的積極的にあの参加している人、あの私の名前を挙げてくださってありがとうございます。あと藤崎さんもあの地域の中の ASOAC といってグローバルポリシーについてICANレジに対してアドバイスを行う形で代表されていたり、あとオペレーターの中だと APOX のチェアに吉田智也さんと、それから IIJ の松崎さんがチェアされていたりということで、まあまあそれなりに要職は抑えているのかなというところです。
ありがとうございます。他によろしいですか。はい、それではこのプレゼンは終わります。